主は皆さんと共に。ルカによる福音。その頃、皇帝アグスツから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するために各々自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって会話桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。主の御言葉。イエス様がお生まれになるのはベツレヘム、しかも宿屋に泊まる場所がなかったので、イエス様はやぶなくこの馬小屋でお生まれになったわけですね。その時にその馬小屋に呼ばれた人たちが羊飼いだったというわけですね。羊飼いたちが多分ちょっと離れた、30分ぐらい離れたですね、30分から1時間ぐらい離れた野原で野宿をしていて、そこで天使が現れて、その生まれたばかりの、イエス様を訪問するんですかね、拝みに行くように天使が、その告げるわけですけど、その時に救い主が生まれた印、メシアの印は何かというと、布にくるまって解剖家の中に寝ている血の御子だと、これが印だというふうに天使は言うわけです。なんと、ここも実際一応解剖家にのような形でイエス様が寝ているわけですが、なんと小さな印っていうかですね、救い主がメシアが生まれるにはあまりにみすぼらしいというか、あまりにつつましい、とてもとても、ちょっと救い主が誕生するにふさわしくないような、そういう本当に小さな印、貧しくて小さな印だったわけですね。でも地上の上ではそのような小さな印だったんですけど、でもこの印だと言った途端、この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと、先ほど一緒に歌ったですね、栄光の賛歌、グロリアというんですけど、それをですね、天の大軍がこの、いわば合唱団みたいな形で、この羊飼いたちだけにこの天上の音楽というか演奏をこう示されたんですね。どんな音楽で、どのような歌声だったのかということが昔からずっと興味はあるんですけれども、でも地上においてはごくごく小さな印なんですが、でもそれは天国から見たら、神様の天使たちから見たら、どれほど大きな神の恵みと、どれほど大きな賛美と、神様を称える大きな大きな恵みであったのか、 でも地上的にはごくごく小さな印なわけですよね。でもその印の本当の大きな恵みを知ったのはこの羊飼いたちだけであるというですね、まあ、そのギャップがまあ非常に不思議な気がしています。でもよくよく考えたらやっぱり私たちの生活は日常の地上の生活ですからごくごく小さなものしか実際はないわけで、天上の音楽が聞こえるようなことはまあほぼないんですけど、でも私たちが日常の生活の中で与えられている神様からのこの印をしっかり見出すことができるならば、そこに私たちは神様の大きな恵み、あるいは神様の大きな希望を私たちは見出せるんじゃないかというふうに思います。まあクリスマスは年末なので、まあ皆さんがですね、この1年間日常の生活の中で、まあ、どのような神様からの印を自分がいただいたのか、まあその時ははっきりわからなくても、今思い起こしてみたら、あの時に神様の恵みや力、あるいは希望が働いていたと思えるような、そういう印を何か思い起こすことができたら、まあそれは大きな、なんていうんですかね、恵みじゃないかというふうに思います。まあ自分もちょっとそれを振り返ってみて、まあいくつかあるんですが、まあ一つは、まあこの秋口にですね、まあこの教会で一人の方の葬儀をまあしたんですけど、まあその方は、まあもともとはカトリック信者じゃなかったんですけど、でもまあミッションスクール、女の方でミッションスクールを卒業した方なんですが、まあ若い頃は割とバリバリ働いてたんですけど、突然ですね、こう、けつまずいたりいろいろするようになって、それで調べてみたら、いわゆる ALS っていうんですかね、筋肉がだんだんと、こう弱っていって、こう寝たきりになっていく、まあ治らない、筋肉が萎縮していく病気だということが分かって、だんだん弱っていって、それでもう何年もの何年もの闘病で、もう最後はもうほぼ寝たきりで、まあ、最後ほど手も何にも動かせない。で、瞬きだけなんですよね、最後。で、瞬きも最後できなくなるんですけど、瞬きで何とかコミュニケーションを取ることが。だから後半の彼女の人生は、まあ、ほとんど寝たきりで。でも、特にその、同じ学校の卒業生たちが、まあ、ずっと彼女をこう、支援というか、ずっと応援してたんですよね。で、結局彼女は病気になってから洗礼を受けたんですけどね。でも洗礼を受けてから、この教会に来てミサに預かったのが1回か2回ぐらい。まあもう寝たきりで動けないので、洗礼を受けてから教会に来たのが1回か2回ぐらいしかないんですが、でもそれでも、どんどん寝たきりで何もできなくなるんですが、その友達たちが必死に応援して、こう支援をしてですね。で、逆にその友達たちが、寝たきりの彼女に、ものすごく励まされてですね。励ますつもりが、彼女にすごい励まされて、で、その友達がどんどん洗礼を受けてですね、彼女が亡くなる時には友達ほぼ全員みんな洗礼を受けたんですよね。それで彼女は、まあ、この秋に亡くなっていったんですけれども、でも僕はやっぱりその彼女の寝たきりの姿がやっぱり神様の大きな印だったなっていうことをまあつくづく思うんですよね。まあ傍から見たらある意味病気になって寝たきりになっているだけなんですけども、友達から見たら結局その寝たきりの友達から信仰の力をいただく、神様の恵みをいただく、そのような体験をするので、友達たちが次から次へとこの洗礼を受けていく。そこに神様の力や恵みをこう見出していかれたからなんですね。やっぱりそのような印が、やっぱり私たち、時々与えられているのではないかなと思うんですね。このイエス様が誕生した時に、この メシアの救い主の印だと分かったのは羊飼いたちだけなんですよね。宿屋に泊まってた人たちは誰も分からなかったし、まあ赤子が生まれるんだから僕はこの解剖家に寝かせるぐらいだったら宿屋のおかみさんかなんかがですね、いわゆる桶に産湯っていうんですかね、この温かいお湯をね、普通だったらこの生まれてきた赤ちゃんの体をちょっとそのような桶と産湯を持ってきたらよかろうものなのに、それすらないんですよね。解剖で寝てたってことは、つまりもうただの厄介者だとみんな思ったから、そこに何の印も見出すことができず、そばにいた人たちは全くスルーされたっていうか、印じゃなかったんですよね。で、印だったのは羊飼いたちだけなんですよね。でもなんで羊飼いたちがだけが呼ばれたのか、まあこれもすごいはっきりしていて、私にすればですね、羊飼いたちは野宿していたから、晩ご飯とか寝るためのなんか温かい何か毛布とかですね、あるいはちょっと手を洗ったりする水ぐらい持ってたから、結局羊飼いたちの持っていたものがマリア様とかヨセフに必要だったんです。だから羊飼いたちだけが呼ばれた。でも羊飼いたちにすれば、赤ちゃん見た途端ですね、馬小屋の中にいて、もう持ってるものを、もうこれはもう大変だと思って持ってるものをみんな分かち合って、このそれでヨセフさんとマリア様とイエス様はなんとか一晩過ごすことが、でもそれは赤ちゃんと出会って、それで何かしなきゃならないとか、こうなんていうんですかね、気持ちを動かされて、そこで親切にしたりなんかするから印になったってことなんですよね。何にもそれプッと、あ、赤ちゃんとかもうなんか貧しい夫が来たからもう馬小屋でみたいに、他の人たちにとっては何の印にもならなかったんですよね。私たちが印を見出すとしたら、日常生活で私たちの周りにいるものに関心を持ったり気にかけたり、この人たちを大切にしなきゃならないとか、そういう気持ちが動いてくるときにこそ、あるいは何かそこで交わりがあるからこそ、それが神の印になって、その印を通して神様に触れたり、恵みを見出したり、希望を見出したりすることができるということだと思いますね。私たちは今日イエス様の誕生、この印をお祝いしていますけれども、私たちも日常生活で印を見出して、印を、その印を通して神様を賛美する、まあそのようなことが私たちができるならば、で、印はもう本当に小さなものですよ。特別なことじゃない、本当に。ちょっとした困難とか難しさとか、そういうものがあるときに、ところにこそ、新たな神の恵みが現れてくる印を私たちが見出すことができる。その恵みが与えられているということですね。私たちの周りに、まあ無関心とかね、いろんなことがいっぱいありますが、でも無関心にならざるを得ない家族の問題もあるかもしれない。友達の何か嬉しいことや、まあ実際赤ちゃんが生まれるとか子育てとか、そういうことはすべて、神様の大きな印が隠されているということですね。その印をしっかり見つけながら、場合によっては私たち自身が神の恵みの印になるかもしれない、自分自身そのものがですね。まあそのような恵みをこのクリスマスのお祝いの中で大切にしましょう。ごくごく小さな私たちが真心を持って関わっていく中にこそ印がある。そこに私たちは神様の希望や恵みや力がやはり与えられると思います。まあクリスマスのこの喜び、メッセージ、この恵みをしっかり受け止めてですね、このクリスマスの恵みを生きていけるように神様に恵みと力をもらいましょう。